本日の聖書箇所は先週の礼拝で朗読した御言葉と同じ言葉です。前回は夫たちに対する教えという題で、夫たちの妻に対する務めについて学びました。そしてその務めとは何かというと、愛するという務めであるということを前回私たちは教えられたことでありました。今日は同じ聖書の箇所ですけども、キリストの花嫁という題でお話をしたいと思います。今日私たちが注目したいのは、夫の妻に対する愛というよりはキリストの教会に対する愛に注目していきたいと思います。この聖書の箇所を通して繰り返し教えられていることは、夫と妻の関係の根拠となっているのはキリストと教会の関係であるということです。夫たちはキリストが教会を愛したように自分の妻を愛さなければならないと、妻たちは教会がキリストに従うように自分の夫に従わなければならないと、つまり夫が妻を愛する根拠も妻が夫に従う根拠もキリストと教会の関係にあるということがここで教えられていることであります。よって私たちの結婚が本当に祝福されたものとなるためには、このキリストと教会の関係がよく理解されていることが大事だということになります。この聖書の土台に立ち続けるとき、その結婚は祝福されていきます。この土台を夫婦が、夫と妻が共有するときに、その結婚は本当に祝福に満たされたものとなっておきます。そこで今日はキリストと教会の関係について学んでいきたいと思います。特にキリストがどんな愛で教会を愛したか、でそれが結局は夫が妻を愛するということの学びにつながっていきます。キリストは教会をどんな愛で愛したんでしょうか。結論から今日はお話をしたいと思いますけれども、それは、キリストは教会を変わらない愛で愛したということ、継続的に愛してくださったということであります。そのことが今日の聖書の箇所で教えられております。キリストはかつて教会を愛してくださいました。キリストは今も教会を愛してくださっています。そしてキリストはこれからもずっと教会を愛してくださいます。つまりキリストの教会に対する愛は永遠に変わらないということですね。今日そのことを御言葉を通して覚えていきたいと思います。まずかつてキリストは教会を愛してくださった、25節に、キリストが教会を愛し教会のためにご自分を捧げられたと書いてあります。キリストは教会のためにご自分を捧げられました。そのようにして大きな愛を教会に表してくださった。かつてイエス様は一度教会のためにご自分を捧げてくださった。教会は過去にキリストの大きな愛を受けているということがわかります。そのキリストが実は今も教会のことを愛してくださっている。それが26節に記されてあることです。そこにはキリストがこの教会を清めて聖なるものにしてくださっている事実が記されています。これは今教会が今経験している恵みです。今受けている愛です。ですからキリストは今も教会のことを愛してくださっているということがわかります。そしてさらにキリストは教会をこれからもずっと愛してくださいます。そのことが27節に記されてあります。ここにはキリストが栄光の教会を ご自分の前に立たせるということがここに書いてあります。これをまだ教会経験していません。まだ私たちこのことを経験していません。これから先に経験することです。未来に私たちに与えられている神様の恵みです。つまりキリストは教会のことを昨日も今日もこれからもずっと愛してくださってるってことですね。ずっと愛し続けてくださるということ、永遠に変わらない愛で私たちのことを愛してくださっているということがここで教えられていることです。皆さんの中には第一コリント13章の中に出てくる言葉を思い出す方おられるかもしれません。そこにはこう書いてあります。愛は決して耐えることがありません。愛は決して耐えることがないと。もしこの世に愛というものが存在するならば、それは決して変わることのない愛です。継続的、永続的な愛です。ということを聖書で教えられていることです。キリストが教会に注いでくださっている愛はまさにそのような愛であるということを教えられます。そして夫は妻をそのような愛で愛さなければいけないということです。夫も妻を同じような愛で愛しなさいと、キリストが教会を愛したように愛しなさいと教えられておりますから、ここでパウロが主張していることはそういうことなんですね。ですからこれは先週のメッセージの続きになりますけれども、夫はそのような思いで妻を愛し続けるということが求められていることを覚えたいというふうに思います。結婚してすぐの時もちろんですけども、結婚して10年経っても20年経っても30年40年50年経ってもそのような愛で愛さなければいけないということですね。そういうことが教えられているということです。それは大変です、とても無理ですという声も聞こえてきそうですけれども、私たちの愛は本当に長続きしない愛で、一時的な愛で、状況が変わってしまえばすぐ変わってしまうような愛かもしれませんけれども、でもだからこそここにキリストの姿が示されていますね。だからこそここにキリストの教会の愛が表されています。これが私たちの土台です。この土台をもとに私たちは結婚関係を築いていかなければいけない。この土台がちゃんと示されているということを私たちは本当に感謝したいと思いますね。そしてこのキリストの姿からいつもいつも学んでいく、学び続けていくものでありたいというふうに思います。 さて、もう少し丁寧に見ていきたいと思います。過去、現在、未来とキリストの教会に対する愛は変わらないということですけれども、過去に表された愛についてもう一度確認をしたいと思います。5節にこう書いてあります。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさいと。ここにキリストが教会のためにご自分を捧げられた。過去において教会に表してくださったキリストの大きな愛がここに表されております。先週の説教でもこれは覚え合ったことですけれども、キリストは私たちのために命を捧げてくださいました。私たちのすべての罪をその身に背負って十字架にかかってくださって、ご自分を私たちのために捧げてくださった、そのような大きな愛を教会はいただいたですね。私たちの過去にいただきました。使徒の働き20章の28節には教会についてこういう表現があります。神がご自分の血を持って買い取られた神の教会と。教会についてそういうふうに表されてますね。神がご自分の血を持って買い取られた神の教会。教会とはどんな存在ですか？それは神がキリストの血を持って買い取ってくださったくらいの大事な大事な尊い尊い、そういう存在であるということです。キリストの血という代価を持って買い取り、ご自分のものにしてくださった、それくらい大事な尊い存在であると、そういうふうに聖書で教えられております。ですから私たちはみんなイエス様の血によって買い取られた一人一人ですね。私たちはみんなイエスキリストの十字架を信じて、救い主として信じて、そしてイエス様の十字架の血によって罪許されて神の子供とされた、そういう人たちの集まりが教会です。ですから私たちは本当に愛された、教会は本当に大きな愛で愛された、そのことがここで教えられております。さて、キリストの愛は過去で終わってしまったわけではないですね。かつては本当に大きな愛をいただきました、感謝です。でもそれで終わってしまったわけではありません。キリストの愛は今でも続いています。今でもキリストは私たちのことを愛してくださっています。そのことが26節に教えられていることであります。もう一度読んでみたいと思います。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、とここにこういうふうに書いてあります。キリストは教会を、清めて聖なるものとしてくださっている。これは今まさに私たちが経験している恵みですね。今まさに私たちが与えられているキリストの愛です。そのような愛を持ってキリストは私たちのことを愛してくださっているということを、この言葉を通して覚えたいというふうに思います。私たちは日々清められていくんですね。日々新しくされていきます。その恵みが今も続いているということであります。この26節の御言葉をよく理解するために、注目したい一つの言葉がありますけれども、それは御言葉により水の洗いをもってというところです。ここに水の洗いをもって私たち教会を清めて聖なるものとしてくださる、水の洗いという言葉が出てきますけれども、これはここでパウロが使っているイメージはバプテスマのイメージです。今日この後バプテスマ式が持たれることを感謝しておりますけれども、若い周君がイエス様を救い主として信じる決心をしましたので、この後下の川に行って水の中に浸ります。バプテスマを受けます。でバプテスマを受けるときに大事なことが一つあるんですが、それは全身が水の中に浸るということが大事です。全身全存在が神の清めの恵みの中に預かるようにということで、もう残る部分が何一つないように全部水の中に沈めるということがとても大事なことですね。2年前にレナ君が、バプテスマを受けた時は、あの日は雨でしたので、川で受けることできなくて2階のお風呂場でやったんですね。そしてその時に私ちょっと苦労しました。レナ君体が大きいのでですね、水の中に沈めるのが大変でした。もう頭のてっぺんが残っちゃうんじゃないかなって、そんな不安でもうギューギューギューギュー押し込んでちょっとレナ君痛い思いをしたかもしれませんけれども、全部清められるようにってそんな願いを持ってですね、水の中に全部沈めたという、そういうことがありました。今日は川に行きますので、その心配はないと思います。しっかりと周君を沈めたいと思っておりますけれども、そのようにしてですね、バプテスマの時には全身霊と言いますが、全身が浸るということはすごく大事にいたします。ただ私たち一つ注意したいことがあります。それは水がバプテスマを受ける人を清めるわけではないということなんですね。あるいは人を水の中に沈めるというその行為であったり、その儀式がその人を清めるわけではないということであります。これは一つのシンボルですね。そして信仰の告白です。その人がイエス・キリストの恵みに授かって新しくされたということを目に見える形で表すため、そしてそのことを通して信仰を告白するための一つの形です。ですから大事なのは、その人が本当にイエス様を信じていること、そしてイエス様のことを与えられたその信仰を告白しているということ、それが大事ですね。中世の時代のカトリック教会は、 神の恵みを受ける手段としての儀式というものをとても重んじるようになりました。カトリック教会においては儀式のことを秘籍というふうに呼びますけれども、ですからカトリック教会においては聖餐式に預かるというのはすごく大事なことですね。あるいは洗礼に授かるというのもとっても大事なことです。その他にもいろいろあるんですけれども、とにかく儀式に参加するということをとっても大切にします。儀式そのものが神の恵みに預かる手段であるというふうに考えるからであります。私たちの教会はプロテスタントの流れに属する教会ですけれども、ちょっと考え方違いますね。私たちも儀式を軽んじているわけではありません。儀式を大切にしますけれども、でも儀式そのものに力があるとは考えないですね。何か儀式そのものに特別な力が働いているわけではない。水に浸るというその行為によってその人が清められるわけではない。で、私たちは一体何によって清められていくんでしょうか。何によって清められていくと聖書では教えられているでしょうか。そのことが大事になってきます。ここに書いてますね。御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするというふうにここに書いてあります。教会を清めて聖なるものにするのは御言葉であるということを私たちは今日のこの御言葉として覚えたいというふうに思います。そしてさらに正確に言うならば、御言葉を通して働かれる聖霊によって私たちは清められていくということであります。テトスの手紙の3章6節にこんな言葉があります。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって聖霊による再生と刷新の洗いをもって私たちを救ってくださいました。そういうふうな言葉があります。私たちを洗い清めるのは、私たちの義の行いではないんです。私たちの行う良い行いによって何か清められていくのではないんです。私たちに語られた御言葉とその御言葉を通して働かれる御霊の働きによって私たちは清められていく。御言葉の語られるところに聖霊もまた働かれるということ、私たちは御言葉から覚えたいなというふうに思います。皆さん、御言葉というのは改めて覚えたいと思いますけれども、神の言葉です。神が語っておられる言葉です。聖なる神様が私たちに言葉を発しておられるということの意味、罪深い私たちに対して聖なる神様が言葉を語っておられるということのその重みというものを私たちはもっともっと心に留める必要があるんじゃないかなというふうに思いますね。それは本当にすごいことだと思いますね。神が私たちに語りかけてくださっている、これは単なる人間の会話じゃないですよね。私たちのおしゃべりではないと思いますね。主が私たちに語りかけてくださっている。サムエルはその言葉を聞きましたね。少年サムエルはその言葉を聞いて、最初は分からなかったけれども、でも分かった、エリの指導によって分かって、主を話しください、しもべは聞いておりますと、それに応答することができた。それは本当に人間にとってとっても大事なことですね。神が自分に語ってくださっているということ、それが本当に私たちにとって大切なことであります。神の言葉が語られるときに必ずそこには罪が示されていきます。神様の聖なる御言葉に照らされて、私たちの隠された罪というものがより強く意識されるようになっていきますね。ですから私たちはおそらくクリスチャンになる前より、クリスチャンになった後の方が自分の罪に敏感になっていくんじゃないかなと思いますね。御言葉によって本当に探られて、本当にその通りであると、そのように神様に示されることがあるんじゃないでしょうか。そのことによって私たちは清められてきますね。本当に救われなければならない自分であること、清められなければならない自分であること、だんだん分かってくる。そのたんびにイエス様の十字架のもとに帰ります。そのたんびにイエス様の十字架を仰ぎます。そして、ああこんな自分でもイエス様を愛してくださっている、ああこんな罪をイエス様が許してくださっている、その恵みに授かりながら私たちは少しずつ清められていくし、新しくされていく、そんな恵みに生かされていく。それがクリスチャンの成長ではないかなというふうに思うんですよね。ところが私たち時々ですね、いくら聖書を学んでも一生懸命熱心に勉強してる割にはなかなか変わっていかない、なかなか成長できない、なかなか清められていかない、何かそういう矛盾を抱え込むことが時々あるんじゃないかなというふうに思うんですね。一生懸命聖書を学んで、聖書の学びは大好きなのに、全然日々の歩みが清められていかないという、そういう問題を抱えることもあるんじゃないかなと思いますね。私たちの御言葉に対するアプローチを吟味してみる必要があるかなというふうに思いますね。もしかしたら私たちの聞き方に、御言葉を聞く聞き方に何か問題があるのかもしれない。もしかしたらそれは私たち自身が出発点になって御言葉を聞いているということがあるんじゃないでしょうか。私たちの問題であったり、私たちの状態であったり、私たちの課題であったり、自分の課題に御言葉を引きつけて、それを聞こうとするあまりに自分に引きつけて自分の都合の良い解釈をしてしまって、知らず知らずのうちにそんな読み方をしてしまうということがあるかもしれない。もしそうなってしまったら、それは神の言葉を神の言葉として聞いているのではない、 そうなるとそこに働いておられる神様の御言葉の力というものを私たち経験することができません。そこに働く御霊の力というものを私たち味わうことができない。そういうことが起こりうるということを私たち覚えたいというふうに思います。御言葉を聞くときにその御言葉の出発点は私たちの側にはあるのではなくて、神の側に出発点があるということ、神が語っておられるということ、神様がこの自分に御言葉を語ってくださっているということ、その事実を私たちは本当に覚えるときに、そこにはっきりとそれに合わない自分の姿というものを示されていくんではないでしょうか。そこで私たちは砕かれて悔い改めて本当に神様の恵みのもとに浸って、そして許されていく、そういう恵みを日々味わっていくんじゃないでしょうか。そういうふうに神様私たちのことを導いてくださっているということをぜひ覚えるものでありたいというふうに思います。イエス様、私たちを清めるために十字架にかかってくださった。そしてその愛は今でも継続中です。今まさに私たちはこの愛を経験している。ぜひこの愛を私たち日々味わっていくものでありたいというふうに思います。さて最後に、私たちのキリストの愛はこれからもずっと注がれていくということを覚えて終わりにしたいと思います。27節の御言葉を注目したいと思います。読んでみます。ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。ここにキリストが聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるということが記されてあります。教会は少しずつ清められて聖なるものとされていきます。そしてやがて教会は傷のない栄光の教会となってキリストの前に立たせられる。これはまだ経験してない私たち、これはやがて起きることです。未来に約束されている祝福です。でもその日までキリストの愛は続いていくっていうことですよね。この27節で描かれているのは結婚式の光景であります。ここで教会は花嫁を表しております。キリストは花婿を表しております。結婚式の情景を皆さんちょっと思い出していただきたいと思いますけれども、真っ白なウェディングドレスに身を包んだ花嫁がバージンロードを一歩一歩と行進していきます。多くの場合はお父さんに手を引かれて、歩いていくということが多いかなと思いますけれども、でも前の方には花婿が待っております。花嫁はゆっくりゆっくり行進していって、ある時点が来ると父親から手が離れる。そしてこれから自分の夫となる花婿の前に立たせられる、そういう瞬間が来る。そして二人で神様の前で誓って、そして結婚して二人は一緒になっていくという、そういう展開ですよね。その情景が27節に描かれております。花嫁なる教会はいつの日か花婿なるキリストの前に立たせられます。そして二人は一つになります。一体となります。つまり教会はキリストの花嫁であるということです。その日が来るまで花嫁はずっと花婿に愛され続けてきたし、その後もずっと愛され続けていくということが分かります。キリストの教会に対する愛というのはこのように継続的、永続的、そして決して変わらない愛であるということが分かると思います。でこの中で私たち一つ注目したい言葉は、シミやシワやそのようなものが何一つないっていうその言葉です。ここにシミやシワや何一つ、そのようなものが何一つないって書いてあります。もうこの言葉はもう聞きたくないっていう人がたくさんいるんじゃないかなと思いますね。もうそんな言葉聞くのも嫌だというそういう思いになる方もいらっしゃると思いますけど、でもこれは現実ですよね。これは避けられないことです。私たちは少しずつ年老いていきます。それに合わせてだんだんシミやシワが出てきてしまいます。シミとは何でしょうか、シワとは何でしょうか。それはやっぱり私たち人間が不完全であるということの現れではないかというふうに思います。それは人間の不完全さの象徴であるということが言えるでしょう。でもその日にはそのようなものが何一つない姿に変えられる、ここに約束されている。そして聖なるもの、傷のないものとなった栄光の姿で花婿であるキリストの前に立たせられる、もう最高の状態、もう素晴らしい状態で花婿の前に立たせていただける。花嫁は花婿とそこに立つまでに本当によく整えられていったということが分かります。この地上とちょっと違うのはですね、この地上の結婚と違うのは、 花嫁をそのような状態に整えてくださるのは花婿であるということです。この地上ではですね、花嫁になる人が自分で一生懸命花嫁修行をして、そして整えていくんだと思いますね。花婿なる方にちゃんと見合うように自分で修行をして整えていくということがこの地上であることだと思いますけれども、でも聖書が教えている結婚はそうではないですね。キリストと教会の結婚はそういう結婚ではないですね。27節の冒頭にご自分でと書いてあります。 花婿なるキリストはご自分で花嫁なる教会を清めてくださる。そしてシミやシワやそのようなものが何一つない美しい姿、栄光の教会へと花嫁を整え続けてくださる。ずっとそれまで愛し続けてくださっている。そしてその時を迎えることができる。そういう祝福がここに表されているわけであります。もうずっとずっと花婿は花嫁を愛してくださいました。もう選ぶところから始まってますね。花嫁を選ぶところから、もう本当に罪に汚れてどうしようもない状態だった私たちを選んでくださった。なんでこんな私たちが選ばれたのか分かんないけれども、選ばれたというところから始まって、そこから始まって永遠の命が与える神の子供とされる。でもその後もずっと愛してくださって清め続けてくださる、聖なるものにしてくださる。そして栄光の教会として、傷の何もない教会として、シミやシワやそのようなものが何一つ最高の教会として整えてくださる。ずっとその愛が注がれているっていうことですよね。キリストの教会に対する愛はこのように昔も今もこれからもずっと変わりません。私たちはそのような愛を持って昔も今もこれからもずっと愛され続けていきます。その恵みを覚えたいというふうに思います。夫は妻をこのような愛で愛さなければいけないということですね。これは先週のメッセージの続きですけれども、それは大変なことですけれども、でもそれは本当に神様の前に求められていることであるということを、夫はもう一度心新たに覚えたいというふうに思います。同時に今日は私たちは教会に対する愛ということについてもここから学びたいというふうに思います。私たちはいつかシワやシミがなくなります。いつかそういうものは何一つなくなります。栄光の教会、傷が何にもない教会としてその日を迎える、 花婿なるキリストの前に立たせられる。それは約束ですね。ですから希望です。でも今は違います。今はシミやシワがあるんです。残念だけどあるんです。そしてそれは私たちがまだまだ不完全であるということです。今この地上にある教会のすべては不完全な教会です。必ずシミやシワがあります。反応キリスト聖縁教会はとても素晴らしい教会です。とても素晴らしい教会だけども、よく見るときっとシミやシワがどっかにあるんじゃないかなと思うんですね。 いくら一生懸命隠そうと思っても隠しきれないものが必ずあるんじゃないかなというふうに思いますね。そのようないろんな課題や問題が見えてくるということがあるかもしれない。そして私たちは時々そんな教会の不完全さにつまずいてしまったり、落ち込んでしまったり、がっかりしてしまったり、そして時には教会の愛のなさに本当に傷ついて教会を離れてしまうということもあるかもしれない。教会はその時本当に反省して悔い改めなければならない時だと思いますけれども、でも私たちはそんな時にも教会に対する愛というものを忘れないようにしたいなというふうに思います。なぜならキリストが教会を愛してくださったからなんです。シミやシワがあるのにもかかわらず、不完全な私たちであるにもかかわらず、それで神の愛が、キリストの愛が変わるということは全くなかった。何も変わらず私たちのことを信じて愛し続けてくださった、そのような愛から私たちはもっともっと学ぶ必要があるんじゃないかなというふうに思うんですね。昔も今もこれからもずっと愛してくださっているそのキリストの愛を豊かに吸収して、愛において成長していくものになりたいというふうに思います。今日のメッセージをいただいて、夫は妻を愛しましょう、そして妻は夫に従いましょう、そして私たちは教会を愛していきたいと思います。シミやシワやそのようなものがない完全な姿になるその日まで、キリストを愛し続けてくださっているその愛を豊かにいただいて、私たちも愛において成長していくものでありたいというふうに思います。お祈りをします。恵み深き私たちの父なる神様、あなたの愛がなんと素晴らしい愛であるか。イエス様が私たちのために死んでくださって、罪を許してくださって、神の子供としてくださった、それだけでも本当に感謝なのに、今も主は御言葉を通して、御霊を通して私たちを清めてくださっている。その愛を無駄にすることがないように、そしてこれからもずっとあなたは私たちを愛してくださる、あなたの前に立つその日まで、あなたの愛は変わらないことを覚えてありがとうございます。このキリストの愛をさらに豊かに知るものとなりますように、その愛に生かされるものとなりますように、どうぞ夫と妻の関係、私たちの家庭をそのような愛で満ちたものとしてください。またこの教会がそのキリストの愛に基づいて建てられ、愛において私たちが成長していくことができるように、どうぞ助けてくださるようにお願いいたします。御言葉を心から感謝し、私イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。